人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報。この時間はサバエ氏がお届けします。
ここからの時間は丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日はこちらのスタジオの方に丹南健康福祉センター環境衛生部環境廃棄物対策課企画主査の小島良太郎さんに来ていただいています。いろいろお話を伺っていこうと思うんですが、6月は環境月間ということで、本日は身近な環境についての話題を伺いたいと思います。まず環境月間とはどういったものなんでしょうか。
環境月間とは、環境省をはじめとした、国や地方公共団体、企業団体などが主体となって、国民や事業者の方に広く環境保全について呼びかけを行うもので、地域の清掃美化活動といった、実践活動や環境学習のイベントの開催などの啓発活動といったさまざまな取り組みが各地で行われております。もともと6月が、環境月間となったいきさつとしましては、1972年に国連人間環境会議において6月5日を世界環境デーとすると定めたことがきっかけでして、日本においては環境基本法で6月5日を環境の日と定めるとともに、6月の1ヶ月間を環境月間として取り組みがなされております。
そうなんですね。今週の木曜日ですね、6月5日環境の日となっています。具体的には県内ではどのような活動が行われているんですか。
はい、福井県におきましても、県民の環境問題への関心と理解を深め、環境の保全に関する活動を行う機会としておりまして、例年6月を中心に様々な行事を実施しております。例えばクリーンアップ福井大作戦と称して、県内全域にて地域住民団体が一体となって協力して清掃美化活動が行われています。その他、親子向けのイベントとして6月20日土曜日に堺市のエンゼルランド福井にて、県衛生環境研究センターによる環境科学体験教室が開催される予定です。
そうなんですね。県民の皆さんがさまざまな環境活動に参加しているんですね。ところで、私たちの家庭ではどういった取り組みをするといいでしょうか。
はい、環境月間に合わせて各地域や 町内にて清掃活動や、花壇の植栽緑化などさまざまな取り組みが予定されていることと思われますので、そういった地域の活動へ積極的にご参加いただきたいと思います。また、各家庭でできる取り組みの一つには、ゴミの減量化があります。ゴミの分別による資源リサイクルや水筒などマイボトルの利用によってプラスチックゴミの削減ができます。地球温暖化対策としては、家庭内や地域で冷暖房が効いている空間を共有するクールシェア、ウォームシェアによる節電や、電化製品の買い替え時に省エネ性能の高い製品を選ぶなどといった取り組みがあります。また、県環境政策課のホームページでエコな生活のヒントブックを公開していますので、ぜひ自分の生活に合ったエコ活動を見つけてみてください。また福エコアプリというアプリをインストールしていただきますと、ポイントを貯めて抽選にも参加でき、楽しくエコ活動ができるのでおすすめです。環境月間をきっかけに、ご家庭で環境保全の取り組みについて話し合っていただくといいと思います。
はい、わかりました。環境月間をきっかけとして、自分たちの身近な環境問題について考えてみたいですね。 アプリでポイントを貯めて楽しくエコ活動できるのもすごくいいですね。
そうですね、まずは、身の回りの環境に関心を持っていただくところから始めていただきたいと思います。ところで本日はもう一つ身近な大気汚染に関するお話をさせていただきたいと思います。もう最近はだいぶ暑くなってきましたが、この時期に濃度が高くなる傾向がある大気汚染物質についてお話をしたいと思います。皆さんは春先から初夏にかけて天気がいいのに遠くの空が霞んで見えるといった経験はないでしょうか。遠くの空が霞んで見えるのは光が大気中を通る際にですね、何らかの影響を受けて散乱しているためです。その原因として大気中の水蒸気が原因の場合もありますが、大気汚染物質が原因の場合もあります。向越さんはどのような大気汚染か分かりますか？
ですね、こう霞んで見えることよくあります、
はい、
これはもう私の老いかなとも感じるんですが感じるんですが、ちょっと知ってますよ。光化学スモッグとかどうですか？
よくご存知ですね。空が霞んで見える現象に関係してくる大気汚染物質として光化学スモッグ発生の原因となる光化学オキシダントや浮遊粒子状物質があります。まずは、光化学オキシダントについてご説明します。ちょっと難しい話になってきますが、光化学オキシダントは工場や事業場や自動車からの排出ガスに含まれる窒素酸化物と炭化水素が紫外線の影響で、化学反応を起こしオキシダントと呼ばれる酸化性物質が生成されます。このオキシダントが高濃度になった場合に周囲の見通しが悪くなり霧がかったような状態を光化学スモッグと呼んでいます。オキシダントは、今日みたいに日差しが強く気温がぐっとこう上昇した時に生成されやすいため、光化学スモッグは一般的には夏場に晴れて風が弱い天候の時に起きやすいと言われております。
そうなんですね。光化学スモッグが発生すると私たちにはどんな影響があるんでしょうか？
はい、光化学スモッグが発生した場合の健康影響としては目や喉などへの粘膜への刺激が主なものです。しかし症状がひどい場合には肺機能の低下などを起こすことがありますので注意が必要です。
はい、わかりました。では光化学スモッグが発生しているかどうかっていうのはどうすればわかるんでしょうか？そして発生した場合、こういった時は何に気をつければいいんでしょうか？
はい、県では、県内各地に大気汚染観測局を設置し、大気汚染物質濃度を常時監視しております。光化学スモッグを発生させるオキシダント濃度が高くなった場合には光化学オキシダント注意報などを発令しまして、地域住民の皆様には市町等の広報、テレビやラジオなどの報道機関の協力を得てお知らせする体制をとっております。もし光化学オキシダント注意報などの発令がありました場合には、屋外での作業や運動をやめて屋内に入っていただき、不必要な外出は避けていただきたいと思います。また、目や喉に刺激を感じた時には水で目を洗ったりうがいをしていただき、また症状がひどい場合にはお医者様へご相談願います。
わかりました。では過去とかね、福井県内で光化学オキシダント注意報、これが発令されたことっていうのはあるんですか？
はい、県内では、過去に、昭和53年、平成2年、平成14年、令和元年に光化学オキシダント注意報を発令した事例があり、季節的には4月から6月の時期となっております。また、全国的には毎年光化学スモッグの発生が見られております。光化学スモッグは広域的に県をまたいで影響が見られることがあり、福井県においても今後とも大気汚染状況をしっかり監視してまいります。
はい、わかりました。先ほどね、遠くの空が霞んで見えることに関係する大気汚染物質をもう一つ挙げられていましたが、どういった汚染物質なんでしょうか？
もう一つの大気汚染物質は浮遊粒子状物質と言われるものです。これは特定の化学物質や成分を指すものではなく、大気中に浮遊する粒子状の物質でして、 その粒の直径が10ミクロン以下、すなわち100分の1ミリ以下のものを言います。浮遊粒子状物質のうち特に粒子が細かいものは PM2.5 と呼ばれております。
PM2.5 ってね、最近よく聞きますけど、どういった大気汚染物質なのかなって思うんですね。あと最近だと黄砂がこう飛来してね、空が霞んで見えたことがありましたけど、これも PM2.5 と関係あるんですか？
そうですね、PM2.5 とは正式には微小粒子状物質という名称でして、浮遊粒子状物質のうちより細かい粒子のものになります。具体的には粒子の直径が 2.5 ミクロン以下のものを指し、おおよそ髪の毛の太さの30分の1程度の大きさ以下になります。この PM2.5 の PM とは、英語表記のパティキュレイトマターの略でして、特定の化学物質の名称を指すものではありません。で、その成分には、すすなどの炭素成分やケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素を含む硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩などが含まれています。ちなみに黄砂は、東アジアの砂漠から強風により大気中に舞い上がった砂が由来であり、その粒の大きさは PM2.5 よりやや大きめの4ミクロン程度のものが主なのだそうですが、一部微小な粒子も含まれることからPM2.5 濃度も上昇が見られます。
そうなんですね。 PM2.5、まあ、4ミクロンだと PM2.5 にはならないんですね。
はい、
でも細かいものもやっぱその中にはあるということで、こう濃度が、黄砂があると濃度が高まってしまうっていうことなんですね。
はい、
そしたら PM2.5 っていうのはどうして発生するんですか？
PM2.5、 先ほどにもおっしゃった通り成分は様々でして、その発生のメカニズムも様々です。一つにはものの燃焼に伴い発生するすすなど、ボイラーや焼却炉といった施設からの排ガス、また自動車の排ガス、火山の煙などです。また土壌や鉱物の堆積場などからの微小な粒子の舞い上がりもあります。さらに大気中での化学反応により生成されるものもあります。排ガス中に含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物、石油製品などの揮発性溶剤の蒸発、森林などからの自然由来の揮発成分などガス状の物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されるものもあります。なお また家庭でも喫煙や調理、ストーブなどから発生しておりますので、 PM2.5 は特別珍しいというものではありません。
それを聞いてちょっと安心してます。我が家の、ね、空気清浄機 PM2.5 結構常に光ってたりするんで、これ大丈夫かなと思ってたんですけど、結構ねどこにでもあるようなものなのかなっていうのを知れてちょっと安心しています。ただPM2.5 自体はこうどこから発生してくるのかなって思ったのと、何年か前にはね、中国での大気汚染がとてもね深刻だという話題をよく聞きました。これも何か関係があるんですか？
はい、平成25年1月にですね、西日本の広い地域で PM2.5 の一時的な濃度上昇が、観測されたことがあります。この際の成分に硫酸イオンが多く含まれていたこと、また、観測データおよび国立環境研究所のシミュレーション結果などから総合的に判断すると、大陸からの越境大気汚染の影響があったものと考えられています。しかし一方で PM2.5 は国内の、通常の大気中でも観測されていまして、国内都市部からの汚染による影響も同時にあったと考えられることから、これらが組み合わさって濃度が高くなった可能性が高いとされております。
なるほど。 PM2.5 は健康には何かしらの影響が出たりするんですか？
はい、PM2.5 は非常に小さい粒子であるため、肺の奥深くまで入り、表面組織を、刺激して炎症を起こしやすくなることから、喘息や、気管支炎などの呼吸器系疾患への影響があります。また肺がんのリスク上昇や循環器系への影響も懸念されております。
なるほど。それでは PM2.5 の濃度が高くなる時期、 あとは PM2.5 の最近の状況も教えてください。
はい、全国的には、冬から春にかけて PM2.5 の濃度が高くなると言われております。福井県の場合、4月から7月頃にかけて若干濃度が高くなる傾向があります。近年 PM2.5 は、様々な対策や取り組みによって全国的に改善傾向にあり、福井県においては低濃度で落ち着いてきています。県内では、平成26年2月に PM2.5 の高濃度に関する注意喚起が出されましたが、それ以降は注意喚起レベルまでの高濃度は、観測されておりません。
もし PM2.5 に関する注意喚起があった場合は、私たちはどうしたらいいでしょうか？
PM2.5 の吸入を減らすため、屋外での長時間の激しい運動や作業を避け、外出を控えるようにしましょう。また屋外から屋内への侵入を減らすために、窓の開け閉めや換気を最小限にとどめることも有効な対策になります。特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小さなお子様や高齢者の方は影響を受けやすいと考えられますので、体調の変化に注意していただきたいと思います。
はい、わかりました。こう空が霞んで見えるといっても、光化学スモッグなのか PM2.5 なのか、はたまた黄砂なのか、またはね、それ以外なのかっていうのもあると思うんですが、その原因っていうのは様々あることがわかりました。それでは、そのような気象の時、私たちが大気汚染の現在の状態について知りたいなって思った場合、どうすれば情報入手できますか？
はい、福井県内での大気汚染情報につきましては、福井県のホームページにて確認することができます。インターネットで福井県大気汚染情報と、キーワードを検索してください。県の衛生環境研究センターにて観測結果をリアルタイムで公表しております。光化学オキシダント注意報などの発令情報や PM2.5 濃度速報などの情報を分かりやすく掲載しておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
はい、わかりました。これからは身近な大気環境についてももうちょっとね、注意して空の様子を見守りたいと思います。そして気になったら、福井県大気汚染情報のホームページを見てチェックしてみたいですね。ちょっと勉強になりました。簡単にね、知ることができるということですので、チェックします。それでは最後に一言お願いします。
はい、環境保全活動といっても人様々と思いますが、環境について無関心ではなく、まず身近な環境に興味を持っていただくというところからが、手始めかと思います。そして、自分で調べた気づきが、環境に良い行動につながっていくのではないかと考えます。6月の環境月間をきっかけに、今一度身近な環境に関心を向けていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は6月は環境月間ということで、身近な環境についてのお話を伺っていきました。お話ししてくださったのは、福井県丹南健康福祉センター環境衛生部環境廃棄物対策課企画主査の小島良太郎さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝校、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね。 笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けしました。